一般質問4ページから6ページ。令和4年12月7日開催。掲載しております一般質問は、通告書による質問に対して1回目の回答の用紙を掲載しています。再質問やそれらにかかる回答、また掲載外の質問などについては、会議録に詳しく掲載します。会議録は議会事務局、町立図書館、町のホームページにおいて閲覧できますが、発行時期など詳しくは議会事務局にお問い合わせください。食品ロス削減のさらなる取り組みについて、高田よし子議員。質問、これまでの取り組みと、食品ロス削減推進計画の策定について、普及啓発として、園児や小学生のポスター作成などで家庭へ波及させることも合わせて検討してはどうか。答え、本庁では社会福祉協議会と産後子ども食堂ボランティア連絡会が中心となり、フードドライブ&フードパントリーを行っています。これは寄付された未開封の食品や未使用の日用品を必要な方に無償で譲渡する取り組みで定期的に開催する予定です。また、給食センターでは記録した給食残食量を献立に反映し、残食抑制を図るほか、残食や調理の際に出る残菜を益費として住民の皆様に提供しています。さらに、西部保育園では、独自に生ゴミ処理機を導入し、清掃センターでは、市議山地区の一般家庭約140世帯と13の事業所の協力を得て、生ゴミ資源化モデル事業に取り組んでいます。普及啓発活動については、ゴミ減量ニュースで、食品ロス削減、生ゴミ減量について、広報10月号で、食品ロスを特集しました。子どもたちによる啓発ポスターの制作も学校と協力し進めていきたいと考えます。そして食品ロス削減推進計画の策定は来年度改定される一般廃棄物処理基本計画の中で対応できればと考えています。予約制乗り合いタクシーの運用の見直しを神崎静代議員、質問、住民のニーズが多様化しているため、日曜、祝日、運行の実施や料金の値下げ、王子駅南側への降車場所設置などを含め運用の見直し検討を、また使い方について時々周知してほしい。答え、平成23年12月の実証運行から11年が経過し、予約制乗り合いタクシーは住民の皆様にとってなくてはならない公共交通として定着しています。さて、運賃の値下げについては、バス路線や鉄道の利用に影響を与える可能性があるため、また、王子駅南側への乗降所の設置については、タクシー事業者への影響や、路線バスの停車スペースなどの関係のため考えていません。その他の意見については参考にさせていただき、将来的には出発時から目的地までを一つのサービスとして提供できるMaaSを取り入れて、他の交通機関、例えば電車の時刻表と連動させることなどにより、住民の皆様のさらなる利便性の向上につなげたいと考えます。また多くの方々に利用方法を理解いただけるよう定期的に広報などを活用し、誰もが使いやすい予約制乗り合いタクシーを目指してまいります。MaaS、M-A-A-S はモビリティ・アズ・ア・サービスの略です。三郷町にもパートナーシップ宣言制度の導入を、南真紀議員、質問、パートナーシップ宣言制度を導入する自治体が増加している。当庁も LGBTQ など多様な人権を認めて、誰一人取り残さない街づくりのために導入するべきでは。答え、 パートナーシップ宣言制度は婚姻制度と異なり、法的な拘束力がないため、本来は国が法整備を進めるべきと考えます。しかし本庁は、全世代、全員活躍型、生涯活躍の街の実現を掲げており、自分らしさを表に出して、生き生きと生活し、住み続けられる街を目指すことが、SDGs 未来都市に選ばれた使命だと考えています。さらに、年齢や性別、生涯の有無に関係なく、多様な人が共に支え合い共生していく、インクルーシブシティ3号の実現を目指しています。このことから、地方自治体でのこの制度の広まりによって、社会の意識が変わり始めているという機運を生み出し、さらに性的マイノリティの人権保障への議論の高まりにつながると捉え、本庁にふさわしい同制度の導入に向け検討していきます。学校を含む公共施設にマイボトル用給水器の設置を、辰巳圭一議員。質問。プラスチックごみ削減を目指したマイボトル利用の取り組みが全国的に広がっている。海洋汚染問題や CO2 排出削減のためにもすぐできることとして、いつでも誰でも給水できる専用給水器を設置するのはどうか。答え、本庁ではゴミの減量化や資源化に向けペットボトルについても就労支援を通じて最終的にリサイクル製品化するなど様々な取り組みを実施してきました。今後も積極的に取り組んでいきますが、ゴミの量自体を減らすことに今後は注力するべきと捉えています。そこで若手職員で構成するプロジェクトチームがあらゆるゴミの減量に向け新しい取り組みを検討する中、給水器の設置がみんなで持ち歩こうマイボトル普及事業として発案されました。小中学校をはじめ公共施設にウォーターサーバーを設置すべく、現在事業化に向け調整中です。以上のように、住民、事業者、行政が一体となって循環型社会の実現に向け、取り組みを推進していきます。その他の一般質問、高田よし子議員、不登校の児童生徒への支援について、神崎静代議員、県道市議参戦の歩道の改善を、久保康政議員、感震ブレーカー設置への補助金制度の創設を、JR 3号駅前にスーパーマーケット再誘致など、身近で買い物ができる町に、新型コロナ感染症や物価高などの影響に対する住民への支援策について、南牧議員、公共施設と小中学校のトイレに生理用品の設置を、沢美穂議員、ペットボトルの水平リサイクルの取り組みを、慢性腎臓病の認知度を上げるためと、予防へのさらなる啓発活動を、崎山哲子議員、家庭の飼い犬、猫へのマイクロチップ装着に補助金を、保育所、幼稚園の送迎バスについて、辰巳圭一議員、店舗型ふるさと納税の導入を、高齢者や地域の移動手段となる電動ゴルフカートの活用について、山田克夫議員、岩瀬ヶ丘の遊歩道に併設のせせらぎ、小川の回復について、北谷慎一郎議員、本会議を欠席したため、通告された一般質問は行いませんでした。子供の悩みをいち早く聞き取る手段として、クロームブック活用を、インクルーシブ遊具を取り入れた、包摂の遊び場作り、